テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テローです。3月に入って、結構暖かくなりましたね。さて、ちょっとプライベートなことなんですけれども、昨夜私が大変お世話になった女性の設計士の方の通夜が営まれたんですね。まだ40代前半という若さでしたけれども、闘病生活の末にお亡くなりになられました。彼女はどんなに難しい空間であっても素敵なコーディネートでまとめられてくれまして、とても才能があふれる、素晴らしい設計師さんだっただけに本当に残念でなりません。心からお悔やみ申し上げます。さて、先日、今日のお題なんですけれども、先日私が企画しました幸せになる仮想のお話というセミナーが、沢野建設工房さんの主催で、開催されました。人生の一大事となる住宅新築なんですけれども、本当に大勢の方、大体20名ぐらいの方お集まりになられまして、非常に好評でございました。ありがとうございます。さて、来られた方は大体ね、家の新築とか大規模なリフォームを考えておられるようなんですけれども、その際にね、やっぱり仮装を気にする人結構いらっしゃるようですね。でもその気にし方がちょっと私的には気になっていたところでした。仮装を気にされる方のベースにありますのは、例えば主人が早死にするんじゃないかとかね、子供の成長に悪い影響があるんじゃないか、先祖のたたりがあるとかないとか全てと言っていいぐらい不安を助長させるような、否定的な意味合いで相談される方が圧倒的に多かったんですね。そこで、この回の仮想セミナーでは、そのような不安を取り除いてもらえるような内容になるように、講師の遠山海空先生、内灘町の方なんですが、遠山先生にお願いいたしました。そして、今回のお話はまさにそれです。幸せになる仮装のお話です。曲の後にまた、内容をお話ししていきますので、よろしければぜひとも聴いていてくださいませ。はい、ボーイズツーメン聴いていただきました。今日は幸せになる仮装のお話をさせていただきます。仮装の元々の由来は古代中国の風水地理学から来ています。古代中国では都が長く繁栄するように、その土地の風や水の流れを知り、気の流れを整えるようにして、都を整備していったんですね。そして風水は、仏教の伝来とともに日本に渡来しまして、日本でも平城京あるいは平安京などを造営する際に、その考え方の一部が取り入れてきたようです。さらに日本では風水の考え方に陰陽五行説、陰と陽、それに五行ですね、陰陽五行説が加えられたものが、貴族や豪族の間で広まり、それが江戸時代になりますと民間の間にも徐々に浸透して、さらにいろいろな知恵と同時に語呂合わせやシャレなんかも肉付けされて、いわゆる仮装になっていったようなんですね。現代で言われているような、仮装の内容ですが、これ主に江戸時代にできたものがベースになっております。ですから中国の風水とはもう全くの別物になってしまったんですね。さて、じゃあ江戸時代の人たちは仮装を信じていたんでしょうか。残念ながらそうでもなかったようです。迷信だよと いう人と、まあ、やっぱりたたりがあるかもっていう人と、まあ、大体半々ぐらいだったそうなので、まあ、今とあんまり変わらんみたいですね。さて遠山先生のお話で、非常にあこれはいいなと思ったのをちょっと挙げたいんですけれども、住まいの主は、何ですかと、まあ、そういう質問を割と冒頭の方にされました。まあ、それは一家の大黒柱であるご主人ですっていうふうにまあ答えるのが普通かなとは思うんですが、奥さんですという、まあ、正直な回答も中にはありまして、場は一個に一気に和んでいきました。まあ、いずれにせよ、その家に住む人が住まいの主になるはずですよね。注文住宅においては仮装を取り入れてから、間取りを考えたり、せっかくまとまった間取りを仮装の先生がいじくるとなると、もう住まいの主が、住む人ではなくて仮装に委ねてしまうことになってしまいます。まあ、無論仮装を気にしている人の間取りが仮装に沿ったものでかつ使い勝手もとても良ければ何の問題もないんですけれども、どちらかといえばなんでこんな形状にしたんだろうと、まあ、理解に苦しむような間取りになっていることも結構多いんですよね。ですから、仮装を全く気にしない他の家族からの評判は恐ろしく悪くなるんだそうです。やっぱり住む人の動線ですとか使い勝手を無視してまで、仮装にこだわるのはちょっと本末転倒なんではないでしょうかね。はい、The Rolling Stones 聞いていただきました。今日は幸せになる仮装のお話をしております。江戸時代の住宅事情に沿った仮装額を現代の住宅に当てはめようとしても、まあ、そもそも無理があるんですけれども、でも当時と変わらない事柄も当然ありますよね。それは太陽が東から昇り、日中は南側を回って夕方には西に沈むと、まあ、この部分は変わらないですね。人間の体内時計は太陽の光を浴びることでリセットされて1日の活動を始めます。そして日が沈み始めると人間の活動も徐々に穏やかになり、夜を迎えると眠くなるわけですね。このように太陽の動きが人間の活動に大きな影響を及ぼしていきます。さてそれではいよいよ鬼門と裏鬼門の特徴ですね。鬼門とは家の中心から北東の方角になります。北東の方角の特徴としましては、年間を通じて一番室温、まあ、部屋の温度が上がりにくい場所です。日が当たりにくいため、室内との、温度差で結露しやすくて、その結果としてカビも生えやすい場所なんですね。ですからこの場所にお風呂といいますか、まあ、脱衣場ですとか、トイレがありますと、お年寄りなんかはヒートショックを起こして、まあ、危険な場所、まあ、そういうふうには言えます。でもそれはあくまで効果的な暖房のない時代のお話で、まあ、現代の新築であれば、まあ、お風呂も脱衣場も、まあ、簡単に暖房することができますし、まあ、トイレもね、暖房便座やいろいろ暖房器具、備えられますから、しかも水洗式で清潔な状態を維持しやすくなっておりますので、あんまり気にすることはないんじゃないかなと思います。一方鬼門の反対の位置に来るのが、家の中心から南西の方角になる裏鬼門です。南西の特徴は、どの季節であっても一番室温が上がりやすい場所なんですね。この場所に食べ物ですとか生物を置いておけば、もう早々に腐ってしまいまして、食中毒すぐに起こしちゃいますね。つまり台所ですとかね、食品庫を置くには不向きな場所なんですけれども、まあ、それも冷房ですとか断熱材のない時代のお話です。まあ、現代であればね、エアコンもありますし、壁や屋根には分厚い断熱材、しかも冷蔵庫もありますから、まあ、以前ほど室温の急激な上昇を気にしなくてもいいんではないでしょうか。 はい、エンヤ聞いていただきました、今日は幸せになる仮想のお話をしてきましたけれども、最後にね皆さんにアドバイスできればなと思っております。トイレが鬼門にかかっているんですけどと、まあ、細かいことを気にするよりも、東や南側の日がよく当たって気持ちのいい空間に家族が集う空間を、集う部屋をうまく配置してあげたり、リビングの採光を、ね、しっかりと確保してあげる方がはるかに居心地のいい家に仕上がるかと思います。まあ、そうは言ってもやっぱり気になるんですよと、まあ、そういう人もいるかもしれませんね。そんな方々のために、遠山先生が素敵なアドバイスをくれました。遠山先生曰く、鬼門線、鬼門から裏鬼門に抜ける線は神様が通り抜けるところですから、このラインは常に清潔にしておきましょうと。具体的には頻繁に掃除をすることで心地よい風が通り抜けるようにしておけば吉相になるんだそうです。ですからどうしても鬼門に水回りとか玄関が入ってしまってそれが気になる人は、とにかく掃除をまめにして、鬼門に来る場所を清潔に保ってください。そうすることに住まい全体、もちろん、ご家族も、基地になるかと思います。いかがでしたでしょうか。仮想のお話でした。さて3月のイベント情報なんですけれども、実は3月10日土曜日、私が、日本 FP 協会石川支部にて、ファイナンシャルプランニングの無料相談に、行くことになっております。本当に年金ですとか住宅ローン、まあ、私は住宅ローンが専門ですけれども、まあ他のことでも、構いませんので、よろしければ、ぜひともこの無料相談受けてみられてはいかがでしょうか。時間は1時間ずつなんですけれども、予約が必要だそうです。電話は、076-232-2046 日本 FP 協会石川支部まで、お電話くださいませ。あるいはネットの方からね検索かけられてもいいかもしれません。皆さんのお申し込みをお待ちしております。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。この曲を聴きながらお別れになります。